はい、アカペラグループオムチャのゆういちです。今日は一人なんですよ。なぜかというとですね、本来オフロナイトニッポンって毎月1回収録をしていて、 4本分をね撮っていて、でまたミニ番組は別撮りをしてという形でやってるんですけども、先月オフロナイトニッポン夏祭りなどのごたごたで、今月の頭ですけどね、ごたごたで、1本撮り忘れたという、そういうアクシデントがありまして、この4週目、なんとゆういち一人でお送りします。ちなみにミニ番組はアブドーラ小林さんのオフロナイトニッポンなんで、まあゆういちの一人喋りもういいよっていう人は早送りして小林さんのトーク聞いてください。それでは番組参りましょう。日本お風呂放送、ゆういちのお風呂ナイトニッポン。はい、始まりました。ゆういちのお風呂ナイトニッポンということでね、今日も、熱波温度バックにお送りするわけですけども、もともと僕こんな喋、ね、る仕事とか司会とかそんなことやったりしてるんですけども、学生時代、まあ、高校生の頃とかね、喋るのがとっても苦手で、人とこうお話しするのがダメだったんですね。で特に高校生の頃なんかは、まあ、お付き合いしてる人がいたんですよ。多分いたんですけど、その多分っていうのはどういうことかというと、付き合ってくださいっていうことを言ったまでは言ったんですが、それ以降何も会話ができず、全く会話もないまま、いつの間にかこうお付き合いしていない状態になっていたっていう、何喋っていいか分かんないですよね。で先生にも相談したんです。何を喋ったらいいんですかねって先生に相談したら、先生もね、さすがですね、アドバイスをくれる。聞き上手になればいいんだよ。自分が喋るんじゃなくて、何喋ろうじゃなくて、相手の話を聞こうってなればいいんだって言われて、それで僕はずっと聞き上手になろうと思ってずっと聞いてたんです。何も喋らずに。そしたらもう相手も何も喋らないんで、どうやら聞き上手の意味を履き違えていたようなんですけども、そう、何も喋らないままいつの間にかこう消滅していたっていうような出来事もありまして、それから僕はだんだんオタクの道へ走り始めると、オタクの道にこうのめり込んでいくんですね。90年、まあだいたい15、6から20歳ぐらいまでの間はもうパソコンですね。ノートパソコンとかが好きで、最初の頃はですね、白黒の画面で持ち運ぶのにも、もう3キロ4キロあるやつをカバンに入れてこう学校に通ったりしてましたけども、そのパソコンもね、その当時はまあ重たかったり、あと白黒だったり、まあ、電池が持たなかったりとか、いろいろダメなところがいっぱいあったんですね。で軽いやつが出たよ、新商品が出たよって言うと、でも軽いけど電池が持たないとか、なんかちょっとスピードが遅いとかね、拡張性がないとか、こう必ずどこかにダメなところがあるっていうところが、なんとなくこう可愛くてですね、ダメなとこがあるからこそそこをこう補って使ってやろうみたいな、そういうこと、まあそんなしょっちゅう買うことはもちろんできないんですけども、2台3台ね、こう何年かおきにこう1台買ったりして、パソコンをすごく可愛がったわけですよ。で95年ぐらい、 Windows95 というのが出て以降は、なんかパソコンが面白くなくなってきた。なんで面白くないかっていうと、ダメなところがだんだんなくなってきたんですね。どのパソコンもこうある程度の性能があって、こう何でもできるようになってきた。そうするとだんだん僕の熱意も冷めていくんです。そこで95年からは今度デジカメにはまり始めたんです。女性にはほとんど興味なく、今度はデジカメに興味を持ち始めた。デジカメも何が、その当時は35万画素とかですね、今携帯で500万画素だ、1000万画素って言ってる、その当時のデジカメっていうのは35万画素とか、まあ、100万画素とか、そういうのが出てた時代ですね。電源を入れて撮れるようになるまでに10秒ぐらい待たなきゃいけないです。で10秒待って撮ったって言ったら、撮ってから次の写真撮るまでにまた10秒待たないといけないって、そういうもうダメダメだったんですね。近くも撮れないし遠くも撮れない、本当中途半端、ちょうどいいとこしか撮れない、朝もダメ、夕方もダメ、昼しか撮れないみたいな、そういうデジカメがあったんです。でそういうダメなところがとても愛おしかったんです。これって恋愛にも似ていて、ダメンズウォーカーっ ていうじゃないですか。女性でこうダメ男ばっかり好きになる、こう片付けができないけど好きみたいな、ギャンブルが好きなんだけど好きみたいな、そういう感じで僕もそのデジカメだとかパソコンだとかこうダメだから好きだったんですね。で、それで2002年に、まあ、いいデジカメと出会いましてですね、もう不満は全くない富士フィルムのファインピックス401という機種、もうそれから2年ぐらい、2年近くですね、ずっと売り上げの上位を走ってた、もう伝説のデジカメなんですけども、それをもう発売当月に買って、それからもうデジカメ新しい機種とかにはほとんど興味なくなった。で、何に興味を持ち始めたかっていうと PDA っていう、まあ、電子手帳とかこの電子辞書とかそういうのをこう、あとインターネット端末だったりとかそういうのを一緒にしたやつですね。その当時ザウルスっていうのがあって、そのザウルスを買っちゃったんですね。また2003年に買って以来、まあちょっとその PDA にいろいろ興味を持ち始めて、今だとまあ携帯ですね、スマートフォン、iPhone に代表されるような、だんだん今頃になってようやく流行り始めるっていうか、まあ一般の人が使うようになってきましたけども、そうで、僕は iPhone が出る前にこのオフロナイトニッポンのね番組で言ったんですね。 iPhone 日本じゃ流行らないと、日本じゃ流行らないという予言をして、見事にこう iPhone はもう大ヒットしたんで、どうしても iPhone を使うのは下せん、自分がこう納得しないんで iPhone じゃないスマートフォンを最近買いました。ソニーエリクソンのエクスペリアミニプロっていう機種なんですけども、これ日本で売られてないんですね。日本以外の国専用ってやつで、いろんな国で使えるんですよ。アメリカでもイギリスでもで、中国語圏でも使えるし、アラビア語圏でも使える、でロシア語圏でも使える、ドイツ語でも使える、フランス語でも使える、なのに日本語だけ対応してないっていう携帯がありまして、それがものすごくちっちゃくて、まあ、性能も良くて、でキーボードがついていて、僕がすごく欲しいタイプだったんですけど、日本語に対応してない。でも、香港のね通販で買っちゃいました。注文して届いたら、なんとロシア語バージョンだったんですね。香港の通販で買ったんですけど、まあ、世界中に出荷してるみたいで、キーボードがロシア語なんですよ。で説明書も見たらロシア語でも使い方全く分かんないみたいな、でそういうところが愛おしいんですよね。もう思い通りにならないこのもどかしさ、これがなんともこのダメンズウォーカーじゃないけど的な僕のこう いじめられたい心をくすぐるというか、でこうもどかしいもどかしいって言いながら、こううまく使えるように使えるようにカスタマイズしていくと、もうネットを駆使してですね、調べながらカスタマイズしていって、で、まあ、一番困ったのが電話帳ですね。日本語が使えないんで、アイウェオで検索できないんですよ最初。でもうひたすら1000件ぐらい電話帳あるんだけど、でも並び方も分かんない、もう1000件の中でガーッとスクロールしてその目的の人を探すみたいなことをやって、さすがにこれは使えないかなと思ったら、やっぱりいいソフトがあるんですね。それをダウンロードしてだんだん使えるようになってきてるっていう状況で、まあ、今の恋人はスマートフォンですというお話でした。まあそんな話は置いといてですね、そろそろミニ番組お待ちどうさまでしたということで、アブドーラ小林選手のオフロナイトニッポンをお送りしたいと思います。小林さんはね、前回2週間前ですね、井上勝正さんとかとこうお風呂の国でトークに参加していた時に、大日本プロレスに賭博疑惑があるというそういう話題が出まして、その賭博疑惑について語ってくれています。それではお聞きください。アブドーラ小林のオフロナイトニッポン。
チャチャチャンチャチャチャチャチャチャチャンチャチャチャチャンチャチャチャンチャチャチャンチャチャン、アブドーラ小林のオフロナイトニッポン、よっ、はい
はい、よっ今日はひときわ歓声が
ありましたね。はい
はい、今日緊急特番ですよ。
緊急特番、
はい、先週のね、
はい、
放送で、
はいはい、
大日本プロレス賭博疑惑というのが出てまして、
賭博をやってんじゃないかって、
はい、それをちょっと真相究明をしてほしいと、はい、視聴者の リスナーの方から、
はい、リスナーの方から、
はい、
実際何をやってるの、
はい、声がありまして、アブドラ小林選手に真相をちょっと語っていただきたいと。
まあ要は何をやってたかっていうと、
ええ、
まあ自動販売機あるんじゃないですか。
はい、
自動販売機、
ええ、
その前でじゃんけんしてただけです。
じゃんけんをした結果はどうなってた、
まあ、今一番負けた人が例えば10人ぐらい集まって、
はい、
一番負けた人が払ってた、
ええ、そういうことがあったん
ですか。あったあったというかやってますよ。
やって
ますよ。
ごちじゃんけん。
ごちじゃんけん。まあ僕らあのプロレスやってると、はい、団体行動多いですよ。
そうですよね。
例えば、まあ、道場でも若手が何人も練習してるし、
はい、
例えば巡業先も、まあ、バス移動が多いんで、
はい、
そうなるとね、
はい、
やっぱねジュースおごりたくなっちゃうんですよね。
お
ごりたくなっちゃうんですよ。
あ、そういうことなんですか。
おごりたくなっちゃう。
あの、おごらせたいじゃなくて、
おごらせたいんじゃないです、おごりたくなっちゃう。
あ、やっぱりチームワークが大事。
そう、みんな基本的に、まあリング上では悪い人ですけど、ずっと悪い人だと疲れちゃうんですよ。だから私生活はみんな本当にいい人で、
あ、そうなんですね。ジュースを降りると、
そう、ジュースをおごりたくてしょうがない人たちなの。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。
それでこう団体が結束が保たれているという。
例えばね、
はい、
ね、おごりたい人が10人集まった、
はい、
みんなでおごりたいおごりたいおごりたい、誰におごりゃいいんだよ。
はい、
そこでじゃんけんで決めよう。
あ、じゃああれはまさか賭博賭け事じゃなかったんですか。賭け事じゃないです。
例えばあの
負けた人が、
まあ、たまたま負けた人にはおごんなきゃいけないんだけど、みんなおごりたかった上での、
はい、
だから、ま、おごる人決め。
あ、じゃんけんで、まあ、負けた人がそのおごる役を、
罰ゲームじゃないですよ、
はい、
そう、おごる役をもらえてるんですよ。
そういうことだったんですね。そうそうそう、
だから逆に美味しいんですよ、
だ
ダチョウクラブの俺が
で、
リュウちゃんがどうぞっていう。
はい、
みんなリュウちゃんなんです。美味しいんですよ。負けた人は負けた人です。
じゃんけんで負けた人が、
そうそうそう、おごりたいんだもん、みんなおごりたいんだもん。
じゃあこれはあの、ね、この1週間ずっと悶々としていた方もいると思うんですけど、
賭博なんて言葉だから、
ね、大好きな大日本プロレスが賭博に手を染めていたんじゃないかという。
あ、
そうじゃないみたいですね。じゃあ、そうそうそう、よく考えると、
そうそう、僕らは某国技と違いますから。某国技と違いますから、僕らは。
某国技はね、なんか何百万一日で吸ったとか言ってる人もいますけどね。
そんなニュースになってるんですか。俺最近見てなかったけど。すごい。まあ僕らはまあ集まって 10人ちょいだから、まあ1500円ぐらい、まあおごりたい人が集まった上での1500円
を使える、
使えると。
そう、なんかアイスとかでも結構
そうです。例えば、まあ僕らフェリー移動とかあるんですよ。
あ、北海道とかの、
北海道というフェリー、
はい、はい、フェリーで
普通普段100円で売ってるアイスが、
はい、
フェリーって高いんですよね。
どれくらい高い。
150円。
そんなに変わんない。
ちょっと高い。
ちょっと高い。はい、
まあ、普段は10人で1000円で済むのが、
はい、
まあ、1500円買っちゃうんですよ、
ね。わ、それ大変ですね。
まあ、そういう時に限って、一番その立場的に弱い人が負けちゃうんですよね。負けちゃうっていうか、おごりたい人の中で、立場の弱い人が、
はい、
ね、おごることになっちゃう。
おごることになっちゃう。
そっち涙目でしたからね。涙目の上、自分の分は買わなかったですからね。
もうなんとか1400円泣く泣く出して、
そう、自分の分は
我慢するぐらい、
我慢して、そんぐらい怒りたかったんですよ。
そうなんですか。
そんぐらい怒りたかった。
そか、自分はいらない
けど、そう、怒りたいんだもん、だって。
そうかそうか、
自分の分買わなくていいんだよ。
それ賭け事で負けたんじゃないんです
よね。そう、
あ、みんなに奢ることができる。
もう嬉しくて涙目になった上で自分の分買わなかったから、ね。そこまでして奢りたかったんですよ。
はあ、今井はかるさん。
今井、俺名前出さなかった。ここまで名前出さなかったのに。
いや、消してるかもしれないです。
消してるかもしれない。そう、
あ、そういうことだったんですね。そうそう、
僕らは本当ね、リング上では暴れたいけど、普段はもう奢りたくてしょうがない人だから、
だってこの前ですね、
はい、あの
8月の上旬、
はい、
六角橋の商店街プロレスもありましたけど、
あ
れもね、あの今年は見てないですけど、去年とか一昨年見てた時にはもう、はい、物壊しまくってますもんね。
そう、リング上では
本当悪いやつらですよね。立ちの悪いやつら
ですよね。よく考えたらむちゃくちゃですよ。
テレビとかぶっ壊してますからね。
景品のテレビ壊してますから
ね、はい、困った人たちですよね。
困った人たちだけど、リング降りたら、
はい、
あ、多分俺街中でジュースを奢ってったらその人奢っちゃうかもしれない。まあ、その代わりじゃんけんするよって。
じゃんけんしましょう。
じゃんけんするよ。
そっ か、そういう人たちだった
んです、ね、そう街中で会ったらもう気軽に、お、ジュース掘って小林って言ってくださいよ、
安心した。
俺のじゃんけん強いですよ。
そうなんですか。
例えば俺がグーで相手パーだとするんじゃないですか、はい、普通なら負けんじゃないですか、
グーは負けます。
俺グーで殴っちゃいますから、
ね、それいい人なのかどうか分かんないです
けど、俺チョキじゃないですか、はい、相手グー、
はい、
相手が殴ってこようかなと思ったらそれかわしてチョキで目つきしますから、ね、
それで何が何でも勝つんですね。
何でも勝つじゃんけんだから。パーなんて強いよ、チョップできるし、ね、このまま首絞めれるし、ね、パーは強い、パーは強い。
絶対じゃんけんしないでくださいね。ジュースおごってとか言わないでください。あの、言うなっていう今の伏線ですからね。あってもジュースおごれとか言うなよっていう伏線ですからね。
俺のじゃんけんは強いから、
強いからっていう。まあでも安心しました、本当に。
賭博じゃないです。
賭博じゃなかった
んですね。おごりたい上での、
はい、ね、
おごる人代表決めです、
はい、
負けとかじゃないです。罰ゲームとかじゃないです。本当にいい団体だな、大日本プロレス。
そうですね。はい、じゃあ安心したところで、
いい団体だから、うん、だからこの間8月1日、ね、若手増えてるの分かったでしょ。
そうなんですよ、ね、びっくりしました、
ね、今だから7月に若手がまた増えて、そう、去年あの塚本橋本っていうのがデビューして、
そうですね、そう、また彼もいい動きをしてますよね。
また新人らが2人増えて、
はい、はい、もう今練習生としてまだリングには
まだ上がってないですね。まだ来て1ヶ月ぐらいなんで、
あ、そうですか、はい、
またジュースじゃんけん仲間が増えたって。
彼らもまたおごりたいって思って、
おごりたいって思っちゃうんですよ、こういう空気になると。
そうですよね。
ジュースじゃんけん仲間、
本当若手もどんどん増えてね、はい、活気も出てる大日本プロレスなんで、ぜひ試合に足を運んで、
はい、ぜひ近場であるときは、
見に来てください、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、
わ、綺麗にまとまった、
はい、
綺麗にまとまった。
じゃあ以上、
はい、アブドラ小林のオフロナイト日本でした、はい、ありがとうございました。
日本お風呂放送。
はい、アブドラ小林さん、ありがとうございました。賭博ではなかったというね、話だったんですけども、まあちょっと話戻りますけど、その大相撲の賭博疑惑なんかもね、かなりこう世間を騒がしてますが、僕もあの大相撲好きなんで、すごくショックでしたよね。高遠力関、大竹親方ですか、あの当時の高遠力関なんかすごいファンだったんですよね。小さくて強くて、こう気迫あふれる相撲で、その人がね、もう三役の賞金の何百万を一日で吸ったとかね、そんな話を聞くとすごくショックでしたけども、まあ大相撲もね、興行っていうことでね、もう歴史のある世界ですから、それはヤクザの人ともいろいろね関わりもあって、それでこう成り立ってきた興行なんでしょうからね、そんな今更今頃になってそれを排除するだなんだって言っても、そしたらどんどんどんどんそうやって赤というかね、そういう過去のことはいろいろ出てくるのはもう当たり前のことだと思うんですよね。まあいつの間にかこう話がね収束していって、また大相撲が盛り上がることを僕は祈っています。それではゆういちがねのナビゲートでお送りした一人喋りオフロナイト日本、いかがでしたでしょうか。お別れの曲といたしまして、愛知県知立市のサウナイーグルさんの熱波隊であるリネンジャーのために作った歌、これビリーが、僕が作曲をしてビリーが歌ってるんですけども、で、まあ、サウナイーグルさんが作詞をした、リネンジャーの歌を、お届けして今日の放送お別れとしたいと思います。それではお聞きください、リネンジャーの歌。 このリネンジャーの歌、以前あのお風呂の国にサウナイーグルの方が来られた時にちょうど T シャツを着てあのちょっと熱波をやったりしていて、でその T シャツに歌の歌詞が背中に書かれてたんですよ。で、あ、リネンジャーって歌があるんですかって僕が聞いたら、いやこれ歌詞だけで曲がないんですって言われて、それでじゃあ僕曲つけますよって言ってその場でこう曲をつけたんですね。それがきっかけで、まあ、それから何ヶ月かしてあの実際にまあ作曲依頼をいただきまして一応音源を作って、まあ、ご提供したっていうわけなんですけども、もろ戦隊ものっていう感じで僕は結構気に入ってるんですけど、ビリーの歌い方がいいですねやっぱね。オムチャはあのこうやって作曲作詞作曲依頼も受け付けますんで、あなたの企業あなたの団体の歌も作りますんで、どんどんご依頼ください。オムチャがねもし有名になったらこの歌もぐっと価値が上がるかもしれませんので、お安くしておきますんでぜひよろしくお願いします。以上お風呂ナイト日本、今回は、ゆういちのナビゲートでお送りしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。お風呂ナイト日本、この番組は横浜市鶴見区国道1号沿いスーパー銭湯お風呂の国の提供でお送りしました。